人生100歳時代が来たと、もうすぐ来る。それはそれでありがたいことですよ。そこで医療保険とか日本という家庭のお金が足らんって、そういう話ばっかりしてますけどね、100年のことより私たちはね、今日一日平和でありたいんです。20年30年先のですね、との心配よりも、今日一日、今日一日、ああよかった、昨日は梅を見に行ってよかった、今日は山田の住職の話がまあまあ面白かったからよかったと言って晩ご飯が食べられたらですよ。こういうね、結局仏教でもですね、一番最後のお悟り、仏様の悟りが行き着くところは何かというと、日常的な平和なんです。特別な山に登ろうってことじゃないんです。特別な高い気持ちになりましょうなんて言ったってね、維持できないんです、そんなこと。それよりも朝ごはんを食べるときに、ああ一日が始まったな、今日は空がきれいだなってほっとする。一日が終わったら、ああ今日は一日何もなくてよかった、みんなまた家族がみんな我が家に帰ってきて一緒にご飯が食べれて我が家の布団に寝れる、こんないいことはないですよ。自分の家があって、自分の家の風呂に入って、自分の布団で遠慮なくいびきかいて寝れる、これはいいですよ。だって見てごらんなさい、あの災害があったところの方々、まあ、そこでですね、健康って何ですかって言いますと、健体抗心、健やかな体、安らかな心なんです。じゃあその健康というのは、世界的に WHO という世界の機関が言ってるのは、お体が元気であること、お体が健やかであること、それから社会的にみんなと仲良く溶け合って助け合って生きれる私であること、そして意欲、私は誰でもない、誰も変われん自分である、一回しかない人生であるから、自分が自分を大事にしないんだったらどうしようもないです。やっぱり今年は今年で一つ豊かに生きようね。そしてスピリチュアルっていうのは宗教心のことです。これははっきり言うと、神様、仏様、まあ、先祖様でもいいです、私を超えたものに対する恵みに対する感謝と敬いです。頭を下げることです。そのことができた時ですね、私たちの命は落ち着くんです。まあ、そこでじゃあ英語で言うところの健康はヘルスって言います。ヘルシーで、このヘルスっていう英語の言葉はもともとはギリシャ語でホロスです。ホロスってどういうことですかって言ったら、全体的な、一つも欠けない、丸ごとのっていう意味です。全体的な、一つも欠けない、丸ごとの、それが展開していってヘルス、健康という言葉になった。一つは、もう一つは展開していってホリー、ホリデー、ホリーっていうのは聖なるということです。そしてもう一つはフォール、WHOLE、 これは全体的な、一つも欠けてない、一つも欠けないあなたっていうのはですね、あなただけじゃできないんですよ。さっき言ったでしょ、桃太郎さんは、桃太郎さんがおぎゃって生まれたとこは始まらないんですよ。昔々、おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんとおばあさんはずっと続いてきた命なんです。その命の川に 途切れたことのない止まったことのない命の川に乗せられて運ばれてきて、今この世におられるのがあなたなんです。そしてこの世という命は、まあ80年なのか100年なのか、まあ与えられただけ生きればいいんですけども、終わるわけです。やっぱ一人ずつでも命の物語はここでは終わらないの。ここで終わっちゃったらね、全部の物語は元気な人やったけどね、焼酎もついかったかな、頑丈な人やったのな、病院に行っちゃったことはなかったけどな、惜しい人やったな、残念やな、さようなら。どんな人生もね、残念とさようならで終わるんですよ。ここにめでたしめでたしは出てこんですよ。これ今日本人がね失ってるのはこれですよ。物は豊かになったけどね、残念やな、やっぱおらんごなったな、悲しい子じゃ寂しい子じゃ、さようなら。だから都会じゃね坊さんを呼ばなくなったんですよ。お葬式もせんって、ホテルでするって、案内状もですね、なるべく平服でおいでくださいって、喪服は着るなっちゅうわけ、喪服を見たくないっちゅうわけで、ホテルに大きな写真を飾りましてですよ、もう畳2枚ぐらいの大きな写真を飾って、あなたはこんな人でしたねってこうみんなが言うわけですよ。友人代表が長々と思い出話を語ってね、そして安らかに お眠りください、今日で永遠のお別れですね、さようならって言った後はですね、こっちで立食パーティーですよ。上握りの寿司食ってね、ワインと日本酒の一番いいのを飲んでね、ここはあのいいのを出したなって。そこでおしまい、終わりがね、ゴールインの終わりじゃないんです。これもみ消しです。これ死を認めたくない、死を受け入れない、だからなるべく平服でおいでください、お坊さんも見たくない、黒ネクタイもしたくないで、楽しい思い出話ばっかりして、はいおしまい。これが現代人の都会の人の傾向になりつつありますね。でもここではですね、ゴールインがないんです。完成しません。この物語は、あなたという命物語は完成しませんよ。これ仏教じゃこうなんです。一足先に永遠の親のふるさと極楽に行くからね。私たちの仏教じゃですね、阿弥陀如来って言うんです。阿弥陀如来という仏様はね、神様もおられます、仏様もおられますけども、一番ねお慈悲の深い仏様です。だから我々に修行を求めません。修行をしなさい、学問をしなさい、あなたの心から腹が立つ心と欲を起こす心と愚痴を言う心と人を憎む心と、こういう汚い心を全部除いてきれいになったら助けてあげましょうという条件がないんです。条件があったらですね、私早くやめます。これもう結構です。私今67です。よかったなと思うな、阿弥陀如来という仏様が人間に向かって条件を言わないからです。だったらこれ来ます、できません条件を言うなら早くもう譲ってですね、もう今年で住職になって30年、お坊さんになってもう45年ですかね。それやったら私は二重人格でやるしかありません。心の中じゃ適当にやりながら、門徒の方の時には、私は腹が立ったこともない人間ですよ、私は焼肉も食べないんですよっていうような顔をしてね、嘘を言いながら生きるしかないですがね。 条件のない仏様。なぜか、なぜ条件がないのか、こうされてます。迎えに来て助けるというお姿なんです。左手は慈悲の親心。あなたはね、あなたの命の実家ふるさとはわしじゃ。お前の命ははるかはるか遡れば仏様の家からこの世に来てね、仏様の命が流れてるのがあなたじゃ。我が子よ、我が子を捨てられるか。私はずっとお前がこの世に来る時から一緒に来たんだぞ。いいですか皆さん。だから仏様っていうのをね、火葬場の向こうに探したらダメよ。おらんよそんなもの。あなたの中にいらっしゃるんですよ。あなたの命を今乗せて運んでるのが仏様ですよ。そしたら拝めるでしょ。でこうして命を割ってどこに帰るか分かるか。分からんって言えばいいんですよ。分からんのが一番いい答えなんですよ。知ってます、極楽でしょって、口ばっかり言うなって私。口ばっかり言っちゃいかんって。分からんねん、分からんねやから私も。分かりません、本当のとこ言うとやっぱり分かりませんって。それでいいんじゃって。川は何回曲がっても海を間違わん。東から昇ったお日様は雨が降っても台風が来ても西に沈むことを間違わん。これを真理って言うんです。それに乗せられてこの世に来たんだから、私は分かりません、お任せします、もうそんこた私はどげんもなりません。これが一番正しい答えなんですよ。そしたら、そうじゃ、任せよ、お前はね家に帰るだけよ、死ぬと言ってもね壁はないぞ、襖一枚向こうじゃって。向こうはどこか、父さんがおられる、母さんがおられる、じいちゃんもいる、ばあちゃんもいる、命のにぎやかな家にただいまでしたって帰るんだから、土産物の心配すんなよってわけ。親の家に帰るのに何の土産がいるか、会いたかったですが、私もいっぱいいろんな人生という旅でたくさんの方のお世話になってきました。よかことからも悲しいことからもたくさん教えてもらいました。桃太郎、桃太郎、ああそうかそうかと帰ったとこが極楽よ。だから極楽で読まなきゃいかんのよ。そうしてここで桃太郎さんとおじいさんとおばあさんは、はいどうぞ、いつまでも、はい、いつまでもいつまでも仲良く暮らしましたという言葉は、この世にいつまでもという場所がありますか。気持ち悪いよ、ミイラになっとるわ。この体を超えていくことなのよ。あ、そうですか、この体をお返しするとき来ましたか。長い間お世話になりました、行ってきます。これが宗教よ。体にしがみつくだけだったらね、これ亡霊ですよ、亡霊。あ、分かりました、命の水源地、命の水のふるさとの親が分かりました。何万ダブ仏様でしたか。あ、そしてこの体、この命、あ、仏様がこうやって私に命を今もぬくめておってくださるんですか。ありがとうございます。死ぬ、あ、死ぬんじゃない、仏様の実家に帰る、我が家に帰るんですか。そりゃよかった。これが全体ちゅうことだから、めでたしが言えるの。そうしてここでいつまでもいつまでもっていうことは永遠っていうことでしょう。これ、この世にいつまでも、この肉体という世界よ、これ 人間の社会を、物という物の世界にはいつまでも自分はないんです。物は全部変わっていくんです。だけど私たちの命の旅はそこでは終わらないんです。私には見えません。私は曲がりくねった川だと思ってください。何度でも何度でも高原町を曲がり、高崎町も曲がり、高岡辺に行って曲がり、ずっと曲がって、見ても見てもどこぞ行ったろかいってわからないっていうのが自分なんです。明日のことも今日のこともわからん。それが私。でも二つ答えがあるのよ。高原町から宮崎の大淀川までは何回曲がったら海に行けるんですかって数えた人がいますかね。何回曲がったら行けるんですかね。私たちの人生もそうだがね、何回角にぶち当たって、あ、親戚のおばさんが亡くなった、今度はおじさんが病気、今度は孫ん子が入学試験、何回曲がったらこの人生は行くんですかね。じゃあ分からん、もうなるがごとそのままで結構です、という意味じゃ分からんとですよ。でも川は必ず海に行く、まっすぐです。これを曲がりまっすぐというんです。松は曲がったままでまっすぐ、いい、松はまっすぐ入んと、あ、竹ですからあれね、竹みたいなことまっすぐして気持ち悪いよあれ。松はこうやって、松は松のままがまっすぐなんです。曲がりまっすぐというんです。これを私たちの人生もそうなの。何回曲がればほらここまではなんとか来ましたけど、この先はどげなん景色でしょうかね。じゃ見えんですわ。でもまっすぐなの。だからこの姿、仏様、汝一心少年に直ちに来たれ、お前の道はもう出来上がった、まっすぐじゃ、どこへですか。仏様の親の胸に飛び込んでこい、親の胸に飛び込んでこい、まっすぐなんですよ。これで全体になったの。だからね、変な宗教ダメですよ。寄付をたくさんしたら位が上がるとか、静岡県とか富山県とかどこに行って教祖様にこうしてしたらよかとこに行くとか、全部嘘やから。本当の宗教というのはそのままなんだから。本当の宗教というのは最後に行き着くところはですね、私は私のようにしか生きれません、なんと言われてもバカはバカです、結構です、これでいいんです。どげん楽ですかこれで。だから僕は誰と話しても平気よ。誰が来てもいいじゃないですか。だって偉くなろうと思わんてやからですよ。よく見られようと思わんかったらですね、平気ですよ。もううん、分からんことは分かりません。これが一番いい答えですよ。分からんことは分かりません。だけどその分からん私でも助けてくださる仏様がおられます。何万だ何万だ何万だ何万だ。つまりね、宗教中のの最後の極致は我を捨てることなんです。我が力ではもう生まれることもできなかった、生きることもたくさんの方のお力添えやら教えやら叱ってくださったり、いろんなことがなかったら自分という人生はここまでは来れんかった。だからこれからもなんとかなるんです、なんとかなるんです。あと残り10分じゃけどね、皆さん面白いのよこの頃。僕も少し年を取ったからそう聞いてくださるんだろうなと思うんですよ。ボンさんもまちっとあと10年は生きた方がいいと思うの。今67やからっていうのはね、やっぱね、85とかね、おばあちゃんたちがですね、住職さん、 今日の話を聞いてやけど、チョコよかですか？っておっしゃるんですよ。私は吉野本町、吉野本町と言いますと、あそこの霧島神宮の手前、もうちょっと行くと鹿児島ですの一軒家におります。夜が来るとぐるっと見渡しても電気が灯った家はありません。そこにたった一人夜寝るんですけど、夜12時ごろ目が覚めると、だいたい8時ごろ寝やっとですよね。ね、どういうんですか。9時ごろ寝たすとね、もう1時ごろ目が覚めるとね、ずっと眠れないって。そう眠れない時にね、何が始まるかって言ったら、あと何年生きるかな。一軒家こうして布団かぶって寝てて、もしものことがあった時に誰も救急車を呼んでくれる人はいない。このまま冷たくなったとしたら仕方がないけど、今度は何日したら見つけてくれるじゃろうかって次々と思い始めたら、もう寝れないって。私はうつ病ですかね。病院に行って相談したら睡眠薬をいただきました。1回2回は効いたけど、これも効かなくなります。そりゃそうですよ。私きなこ餅ちわけ、そういうの上から粉をまぶしただけやから、中身の問題は解決してないんですよ。お酒でまぶしてみても、睡眠薬でまぶしてみても、外側をなんとか取り繕っただけだから、中身の中心の問題がね、解決されてないんですよ。だから止めても止めてもね、皆さん、言葉にはスイッチがありません。自分から出る言葉を止めがなんですか。もう一時やから、もうまた同じことが始まったって、あと何年生きるじゃろうか、誰が見つけてくれるじゃろうか、この後はこの家誰がどうするじゃろうか、ずっと出るこのスイッチはまた今晩も始まった。同じことやってるわけ。水道の蛇口は止められます。電気も切れます。ラジオも切れます。言葉のスイッチは切れないんです。溢れ続けてます。もっと言うと、あなたよりも言葉の方が強いんだよ。これを知らんね。自分の心やら自分の考え方の方がね、強いと思ってるわけ。ところがそうはいかんよ。言葉ちやつが暴れ始めたらね、抑え込みがならんってですよ。何十年も前にね、あなたをいじめた人の顔がパッと浮かんだらね、まっこちゃんの女学生の頃、女子寮にあの人がおって、私のことばっかりいじめて、もう思い出すたびに悔しいと思ったらよ、もう60年経ってんのによ血圧まで上がれ、血圧が上がってよ。いや、言葉じゃ難しいもんですよ。こんな人から言われたことがね、何年も経ってから思い出して悔しかったり悲しかったりね。刃物の傷はね、ほら、ここしか届かんもん。ほら、これ以上は届かないの。包丁でやっても。言葉はどこまでも届きますよ。あんな人はおらんけりゃかよね。まだ生きちゃいがね。早死んだらいいのにね、って、ここで話しててごらん。何十メーター先のところですね、届くんですよ。襖があって、障子があっても届くんですよ。うちのお参り来たですね、おばあちゃんがおっしゃいました。うちの嫁はですね、息子の嫁は買い物に行くときにペットの犬にはメリー買い物に行ってくるからね、ドッグフードも買ってくるから待っててね、ちょっと都の城まで行ってくるから少しの間待っててね、ブーって行ったちゅうわけですよ。その隣が隠居者は、おばあちゃんお買い物に行くけど一緒に行かれませんか、それとも私が何か いるものがあったら買ってきてあげましょうかって一言も言わんかったって言われ 私は犬よかしたでしょうかね。いや、この奥さん、若奥さんが傷つけようという気はないんですよ。普通なことをやってただけなんだけど、声もかけてくれん、顔も見に来てくれんと思ってる心にはね、やっぱ響くんですよ。私は陰陽化したですかねちゃって。これは僕に勉強になりましたよ。だからいいんですよ、はあ、なるほど、こういうことがね、人の苦しみなんだなっていうのを坊さん教えてもらうわけですよ。こちらの方が先生なんです。だからで、このね、おばあちゃん言うたの、なんか睡眠薬も効きませんっておっしゃったからね、一つだけ手がある、あなたはあなたと喧嘩しとるんやわって、どうにもならんことを思い出しちゃ、どうにもならん、どうにもならんって言って、自分と自分がね、夜中にぶつかり合ってね、終わらん喧嘩をしてるんだわって、それをがと言うんです。が、仏様はね、それをちょっとだけ休憩させてくださるの。津波からも避難するけど、時々は自分から避難するの。自分からその憎しみの心をやめなさい、お金が欲しいという心をやめなさいというんじゃないんです。あっても構いません。でもそればっかりやっててもね、疲れるんです。そしてまたくよくよするんです。だからそれはそれでいいから、金が欲しい、1億円貯めたい、やってください、高原町のためにも結構です。はい、何があってもいいです。でもね、ガーチュー心からね、どうやったら離れられるか、口に仏様を唱えるの。何万ダブ何万ダブ、はい、一緒にやってごらん、何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブっていうのはですね、私から離れることなんです。仏様からすればね、もうそこまで頑張ったから、今日はそこまでね、お前のその心のことを煩悩と言うんだよ、キリがないのよ、どこまでもやるよ、それはなくすことができないんです、煩悩ちゅう心は。欲を減らそう、愚痴を言わんごとしよう、文句を言わんごとしようちゅったってね、できないんです。それが人間の地金なんだから、地金までね、いじめる必要はないんですよ。まあ、それはそれで、はあ、そうかそうか、まあ、ところがね、仏様がね、ちょっと一瞬だけわしにお前を貸してくれちゅうわけ。仏様が、阿弥陀様が、一瞬でいいから、お前の体と口をね、わしに貸してくれ。はい、どうすればいいんですか。我が名を唱えよ。私の名を唱えてみよ。何万だ何万だ何万だ何万だ、よいか、私の名を唱える者に私の心をやるぞ。仏様の心をやるわけですよ。穏やかで大丈夫じゃが、向こうも命じゃ、向こうも光じゃ。向こうって何か分かる？年を取っていく向こう、これが分からんもんだから苦しむのよ。向こうは何が出会うだろうか、何が出てくるだろうかって、ここの向こうがですね、壁なんですよ。病気にはなりたくない、今度は成人病検診があって再検査って言われたって。もう寝がならん、再検査ですがよ、まあいっぺん調べますからねって言ったら、もうドキンドキンしてですよ、検査で死ぬよ。でね、いいですか、その時ですね、だからその心はね、人間なの、これも愛すべき人間なんです。何が起こるかに心配でたまらん、心配でたまらんっていうのも愛すべき人間だから、仏様はそれはいかんとおっしゃらないんですよ。けど、それじゃお前がね、あなたが持たんよっていうわけですよ。あんたの心も体も眠れんでね、そこまで夜中にやったらね、もう持たないよって。 だからね、ちょっと待て、選手交代、選手交代なの、何万ダブチュな、選手交代、私の名を唱えてみよ、悪いことせんがって、必ず救う。なんでか、実家の親じゃ、我が命の中があなたに入っとってやから、我が命が入っとる親じゃから、悪ごたせんが、親の名を唱えてみよ、こっちはこうや、お前の帰るとこは一つしかないように、もう出来上がっておる、川は海にしか帰るとこがない、お日様は東から西に帰るしかない、私も仏様の家に帰るしかないんですよ。これがはっきりしたら、もう迷いが切れたのよ。どうなるかなっていう迷いがスパッと切れたんですよ。あ、そうですか、一直線ですか。ただね、慌てんでよ、かどち。せっかく高原町に生まれて、まあよか町ですがね、この町でね、みんなと仲良く生きることが、一日でもね、幸せに生きたらいいがねって。それはそれでいいから。だからね、大丈夫という印に私の名を与える。仏様が自分の一番大事なものをくださったわけ。自分自身をくださったわけ。それが何万ダブ。私あちこちで呼ばれるの。で、こんな話をするんだけどね、世界中にキリストの神様もおられます、イスラムの神様もいらっしゃいますけど、たくさんの神様がいらっしゃいますけどね、自分の名を唱えたら自分を全部やるわいって言ったね、こんな気前のいい仏様は阿弥陀様だけなんですよ。自分をやるって言ったのよ。自分のもう間違いのない仏心を渡すから、一瞬でいいから助かってくれ。だから何万だ何万だぶと言った瞬間、あなたはその瞬間仏様なのよって言ったのよ。そこだからね、それが南の日の日でした。南の日の日、夜中の日ですね。その方がニコって来られたんですよ。もう顔が、ね、違ってたんです。その寂しい顔からガネを作ってきたのよ。私に食べさせたいって、もう我が息子もだったでしょうね。ガネを作ってね、寝れましたっちゃったんですよ。よかったね。次の週はね、こんにゃくでした。それか1年が経ちましてね、今度はね、骨付きイノシシ肉を骨ごと煮たのが来ました。いや、物が欲しいんじゃないの。私はそうおっしゃった時ね、すごいよかったねって、その方に手を合わせたんです。よかったね。いや、私がこの正常寺住職が何かねいいことをしたんじゃないのよ。あなたは仏様に抵抗しなかっただけなの。阿弥陀様が私の名を唱えてみよう、お前の苦しみを一瞬だけでも引き受けてやろう、その時だけでもいいから休憩してくれって言われた。だからね、皆さん変わるの、この瞬間で。年は取りたくないな、だんだん寂しくなって、とうとう最後は崖っぷちに行くんだな、崖っぷちが近づいたなっていうね、これがね、向こうも命じゃ、向こうも光じゃ、壁がなくなってしまったの。恐ろしい壁と思ってたものが、あ、親の実家か。な、親の実家か、懐かしいな、親と会えるか、それなら嬉しいな、だけどこの世もまた離れたくないな、それでいいの、欲張りでいいの、それで、それでいいの、この世もまた孫婚顔やら、私も孫はね、去年ね、2人目が12月3日生まれたんですよ。保育器におりましたわ。こうして、で、こうで、孫がですね、生まれてすぐの保育器の中でこうしたんですよ。はぁーって ちょっとね、足らんかしらんけどね、ここにほら、お寺の新聞、ね、ここね、こうしたんですよ。どこ、もうね、何万だ、何万だ。だね、また面白いのよ。あの、うちの総大さんやらね、この間、鹿児島のですね、吹上町長寺の復活館を説教いたんですよ。で、写真をね、あの、すいません、あの、バカですよ、じじバカですよ、ちょこ見てくださいってね、こうしたらね、そしたら総大さんたちが、いいの、バカになるの。まあほんでな、そういうふうにね、ないで、その時ですよ、嬉しいと思ったのとね、あ、この子が二十歳になった時は俺は88やがおらんかしらに出てね。まあ両方思うわけですよ。だから嬉しいと思ったりふんとなったりするわけですよ。それが生きとるちゅうこと。じゃあ最後に終わります。まあそんなことでね、まあどうぞ皆さん、言葉がね、言葉をね、救うのはね、仏様なんです。だからもったいないね、ありがたいねって言った方がね、幸せ、いい、幸せになる道知ってる？簡単よ、幸せって言えばいいのよ。誰も言ってくれんから、あなたのね、あなたの幸せはあなたが言うしかないのよ。私が言ったら腹立つよ。あなたは高原町でね、一番幸せな人でしょって言ったらね、嘘言うなって思うやろ。私のこと何にも知らんくせに口ばっかりを言うわって。あなたのね、中からね、苦しみを通り越してね、いろんな人生の悲しみをね、通り越してね、やっぱり良かったと言えたことよ、うん、早く言ったが勝ちよ、もう。